礼拝のメッセージを始めたいと思います。
We want to start the message now.
もし聖書を持っている人がいたらマタイによる福音書の15章を開けてください。
If you have the Bible, please turn your Bibles to Matthew 15.
15章の21からです。
Verse 21、
まあ、聖書持ってなくても大丈夫、ちゃんとスクリーンに映るからね。
We'll have it on the screen, so if you don't have it, please don't worry.
OK, じゃあ、ここから録音を始めましょう。はい。
We'll start recording.
まず僕、今日はね、僕のこの間亡くなったおばあちゃんの話がしたいと思います。
I want to talk about my grandma who passed.
まあね、うちのおばあちゃん何がおもろかったか言うたら、うちのおばあちゃんは僕が生まれた時にまだ46歳でした。
My grandma was very young. When I was born, she was only 46 years old.
だからすごく若いおばあちゃんやって。
She's very young grandma.
そして、僕はそのおばあちゃん、あんまり栄養のバランスとかあんまり考えるおばあちゃんじゃなかった。
She's not really a person who thought about her,
野菜食べなあかんとか、そんなあんまりそういうこと言わへん。あんまりそういうことを言わへん人で、僕を5歳の時からマクドナルドに連れて行ってくれたおばあちゃん。
She took me to McDonald's because she didn't care about my nutrition.
楽しめておばあちゃんと一緒に、弟たちと一緒にマクドナルドに行って、チーズバーガーとピンク色のないちご味のマックシェイクを飲むのが楽しめたわけです。
So she always took us to the McDonald's and got us cheeseburger and a strawberry milkshake.
で、お袋は絶対に連れて行ってくれへんかってんけど、あそこに座ってるお袋は絶対に連れて行ってくれへんかってんけど、おばあちゃんを連れてくれたわけ。
But you know, some people won't take your kids there, but she always took us there.
そう。で、その時僕の小さな手、僕の小さく可愛かったんやけど、小さな手にはチーズバーガーはとても大きかったんです。
So for me, that little cheeseburger was so big because I was so little.
そう。だってこう手で持った時に小さな手に溢れるほどの大きさだったわけ。
So it looked like very like a big burger for me.
そして隣のテーブルを見たら、言うたら高校生とか大学生とかおっちゃんおばちゃんたちがビッグマックなるものを食べてるわけね。
So when I look at the table next to me, there's high school kids eating Big Mac.
そう、ビッグマック見せてください。ビッグマックっていうのはチーズバーガーの2倍も3倍もあるような大きいハンバーガーやったわけ。
Big Mac is at least two or three times bigger than the cheese.
だから僕はこう5歳の可愛いふみくんはこう思ってたわけで、いつか僕が大きくなったら。
So when I thought to myself, when I get big,
俺はいつかもうでかすぎてどうしたらええねんというぐらいのビッグマック絶対に食ったねん思ってたわけです。
I wanna eat that gigantic burger when I grow up.
そして僕が高校生になったわけ。
So when I became the high school student,
そしてとてもショックなことが分かって。
There's a shocking truth.
それは何かというと、ビッグマックはそれほどビッグじゃないということが分かってな。
The truth is, Big Mac is not that big.
あの残念さも悲しくてもう辛いよけどな。
And I was very sad that it wasn't that big.
そう、せやけどマクドナルドから期待裏切らへんようにできてね、な素晴らしいものをマクドナルドが出したわけです。
Well, I mean, you know, obviously McDonald's does a lot of great things.
それは何かというとこれです。で、それはメガマックや。
So they made this Mega Mac.
メガマック嬉しいね。男の子にとってな、このな、メガっていう言葉、ほんまに心躍るやんか。
So for guys, the word mega is such a good word for men, right?
メガバーガー、メガマックって、もう楽しくなる。生きてるのが楽しくなるやんか。
Mega is something makes us very excited.
それとか、メガマックとか、メガ森とかね。大盛りのもう一つ上で、メガ盛りとかあんねんね。
So it's bigger than large size, but it's mega size.
あら、ジェイ君な、メガ盛りとか、なんか特盛りとか、何が食べたいそれで。
僕は、牛丼が好きです、ね。
牛丼、どこ
の牛丼？すき家の牛丼。
オッケー。すき家牛丼のメガ盛りってええやんか、これ心躍るやんか。
So it's so good to have mega size 牛丼、right?
だろ？いや、僕はやっぱりな、一世君ちょっと出しちゃって、これ、やっぱりカツ丼やで。
So for me, it's actually カツ丼。
やっぱりこうやってカツ丼食べたいやん。
So I wanna eat カツ丼。
抱えながら。
メガサイズカツ丼。
そう。ほんで、OK。じゃあ、ちょっと聞いて。今から聖書の話入るから。
So, OK, now we'll talk about the Bible. Okay, so.
イエス様は、めっちゃ食べたって書いてあるね。めっちゃご飯食べる人やったって聖書に明確に書いてるんです。
It says in the Bible that Jesus ate a lot. He ate.
そう。だから絶対にイエス様は、メガサイズのカツ丼が好きなはずやね。聖書のどっかに書いてあった。
Yeah, Jesus possibly likes mega stuff.
まあ、フミの福音書とかなんかに書いてあるかもしれない。
Yeah, we don't know, but I think he does. でも、
イエス様が好きなのはメガマックとかメガカツ丼だけと違うね。
But Jesus not only liked mega-sized food, but he actually liked something else mega.
私たちが持つメガサイズの信仰にイエス様は喜びが感じられるわけです。
He finds such joy in finding his people having this mega faith.
私たちがイエス様に対するメガサイズの信仰を示すときに神様は、あ、嬉しいと感動なさって喜ばれるわけです。
When we demonstrate this mega size faith, Jesus is so pleased to see that.
Okay, そうすると皆さんに質問があります。
So there's a question for you guys.
あなたはイエス様をもし信じてるとしたら、
If you believe in Jesus,
あなたの信仰はどんなサイズですか?
How is your faith?
チーズバーガー、What size is it? チーズバーガーのサイズですか?
Is it cheeseburger size?
それともビッグマックのサイズですか?
Or is it Big Mac size?
それともメガマックのサイズですか?
Or is it Mega Mac size?
今日はマルコによる福音書は、マタイによる福音書の15章から読んでいきたいと思います。
We want to look at from Matthew 15 today.
当然イエス様が出てきます。
Jesus appears suddenly.
イエス様は誰かというと、イエス様は人となられた神でした。
Who Jesus is actually he's a God, but at the same time man.
その神様は私たちをとてもこの世をとても愛されたので、ご自身が人となってこの世に降りてこられたわけです。
God loved human so man so much that he came down as a man.
それはなぜかというと私たちをご自身との関係に導き入れるためでした。
The reason why he did that is to have a relationship with man.
そしてイエス様はいろいろなことをさまざまな人に教えました。
And Jesus taught many, many things to people.
特にイエス様は弟子たちにたくさんのことを教えて、たくさんの時間を弟子たちのために使いました。
He especially taught his own disciples many things.
いろんなことを教えて、例えば神がどのような方かをよく教えました。
For example, he taught who God is.
それから神様がどのような計画をこの人類とこの世界に持ってられるか。
And what kind of plan that he has for the mankind and humanity.
また神様が私たちをどのように見ておられるか。
And how God looks at us.
そして神様は私たちにどんなことをしてほしくて、どんな人になってほしいのか。
And what kind of person he wants us to become and what kind of life he wants to live.
たくさんのことを弟子たちに教えたんです。
He taught many things to his disciples.
でもイエス様の働きの中で多分もっととも大事なことはこれでした。
But most important thing that he taught was this.
それはイエス様の弟子たちのコミュニティを作ることでした。
It's to create a community of his disciples.
そのコミュニティ、そのグループに世界のあらゆる人を招いて一つの大きな国、大きな家族を作るというのがイエス様の計画だったわけです。
It's to create a community that welcomes people from outside and creating this huge community of believers.
最初はそれを12人からイエス様はスタートしたんです。
He started with this with 12 disciples first.
そしてイエス様はそのコミュニティ、そのグループのことを教会と呼ぶのです。
And he called this community a church.
そしてその弟子たちっていうのは一生懸命でイエス様から学ぼうと思ってたんです。
And these disciples were so eager to learn from Jesus.
けど若かってん彼らは。
But they were so immature.
それこそ一世君ぐらい今二十歳過ぎたそこそこぐらいの子がすごくたくさんおったわけです。
Maybe they were only in the like in twenties, like early twenties.
そして誰が一番偉い弟子かっていうことを競うようなそのコンペティティブなところもありました。
They were so competitive to find out who's the greatest out of them.
またガリラヤというユダヤ文化がめっちゃ根ざしたところで彼らは大きくなったので、そしてそのユダヤの文化っていうのは外国人をプッシュアウトして、遠ざける考え方が彼らの心の中に染み付いてたわけです。
And he had this, they had this Galilean culture where they pushed out these foreigners from them.
で、そういう子たちがイエス様の弟子になったわけです。
And then those kind of people became Jesus' disciples.
そしてイエス様が考えていた教会っていうのは、ユダヤ人も外国人も共に一つの家族を作るというのがイエス様のプランでした。
What Jesus intended to have his community is not only the Jews but also the Gentiles all together as one community.
マルチエスニックで多民族ファミリーを作ろうとしたんです。
He wanted to create this multi-ethnic community.
そして外側にいる人を内側に招くようなそのような家族を作りたかったんです。
And he wanted to create a family, big family, including all foreigners from outside.
それがイエス様がここに来た理由だったよね。
And that's the reason why Jesus came to the earth.
だからはっきりこう言えると思います。イエス様は部外者を招くために来られたんやって。
Jesus came to bring outsiders in.
でも、そこのような考え方で教会を作ろうと思ったら、イエス様は弟子たちが持っている racial consciousness というか、この民族的、ユダヤ的、民族的自意識をぶつぶつ言っちゃうかったわけ。
But in order to create that, he had to destroy this racial consciousness or racial prejudice.
せやけれども、なんかもう心の奥の深いところにある、その民族的な差別意識って、 そういうの持ったらあかんでって誰かに言われたからってなくならへんやんか。
So, but even if you say, please don't discriminate at people other races, we can't really just obey that, right?
イエス様は考えたと言うだけで多分伝わらへんやろなとは思ってたと思う。
Jesus knew that even if he says it, his disciples are not going to live it.
何か彼らのその民族的な知識を潰すためにいい、なんかもうティーチングチャンス、教える機会っていうのがないかなないかなってずっと探してあったと思う。
In order to have this chance to very like strongly teach this and take that racial consciousness destroyed, he was looking for a chance to do that for his disciples.
そしてイエス様はそれを教える最高の機会をたまたまこの日に見つけたんです。
And this day he met this great opportunity to do that.
ある外国人の女性がイエス様と弟子たちのところに来て助けてほしいって言い出した。
This foreign lady who came in asking for Jesus' help.
私の娘が悪霊に取り憑かれて大変なことになってるんです。
My daughter is demon possessed.Please come and help her.
読んでみましょう。マタイによる福音書の15章の21節です。
Let's read verse 21, Matthew 15.
それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。いきなりだビビるな。叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊につかれているのです。まあ普通ここイエス様はパッと助けはるやん。せやけど、しかしここではこの日、イエス様は彼女に一言もお答えにならなかった。ひどいなこれ。一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来てイエス様の方に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるんです。と言って、イエスに願ったというのです。
Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, Send her away, for she keeps crying out after us.
ここで、ツロとシドンの方に行ったら、その地方の女の人、外国人の人がイエスのところに来たと明確に書いてます。
It says that the lady from the Tyre and Sidon came to Jesus.
そしてその女の人は、自分の娘が悪霊に取り憑かれてるから、イエス様はその悪霊を退治してくださいと言ったんです。
And her daughter was demon possessed. She was asking Jesus to heal her.
それを弟子たちは聞いてました。
And Jesus' disciples heard that.
そして多分弟子たちはどう感じたか言ってないけど、僕、彼らがどう感じたか 100% わかるんです。
I don't knowWhat they thought, but I think I kind of know.
それは何かと言ったら、そんなんあなたの娘が悪霊に取り憑かれるの当たり前やわって。
It's obvious that your daughter is demon possessed. Maybe they thought that.
なんでツロとシドンというのは昔バールという偶像をめちゃくちゃ礼拝してた異教の地なんです。
The reason why disciples thought that is because the regions Tyre and Sidon is known to be an idol worshipping region.
そんな、あんたさ、自業自得が自分がやったことの、刈り取りをしてるだけやん。ただのコンセクエンスやんかって。
So even if it's maybe obvious that it happened because that's what it is.
だけれども、この女の人は、いえ、お母さんやからやっぱり娘のことを直してほしかったよな。イエス様の前に来て、イエス様、助けてくださいと頼んだわけです。
But this lady was desperate, so she comes to Jesus asking for help.
この当時、このツロとシドンという地方でも、イエス様が病を癒したり、悪霊を追い出す力があるっていうことは、めちゃくちゃ広まって知られてたんです。
And Jesus was already famous because people heard about his ability and power to heal and heal the sickness and drive out the demons.
マルコによる福音書の5章にそれが書いてあります。
It's written in Mark chapter 5.
で、この女の人って、この、なんていうかな、女性っていうのは、イエス様なら治してくれると思って頼みに来てるわけね。
And this lady knew that Jesus would heal her daughter.
イエス様は普通のユダヤ人の立法の教師とはちょっとちゃう人やっていうことを彼女は知ってたわけです。
And she understood that Jesus is different from normal rabbi who is very critical.
普通の立法、ユダヤ人の立法の教師は外国人に対して絶対に話もしないはず。
And the, you know, normal rabbi would not talk to a foreigner.
そして普通のユダヤの男性はよそで女の人に喋りかけもしないはず。
And a Jew wouldn't talk to a Gentile.
だけれどもこの女の人は信じてたわけです。でもこのイエスという人は違うと。
But Jesus, she knew was different.
外国人に親切な方だと噂を聞いてたんです。
She knew that Jesus is kind to the foreigner.
そして男か女か関わらず全ての人を憐れみそして癒す人だっていう噂を聞いてたんです。
She knew that he would be compassionate towards men and women and Gentiles and everybody.
またイエ ス様が病気を治す力を持った神の人であるということを彼女は信じてた。
And she believed that Jesus has the power to heal any sickness.
だからイエス様の前に来て助けてください。娘を助けてほしいです。というか、私、母である私を助けてほしいんです。
That's why she, as a mom, she comes and begs Jesus to heal her daughter.
私たちの知ってるイエス様やったら、この段階でどうすると思う？
If we are with our faith, how do you think we would act in this situation?
いや、というか、普通イエス様やったらこんな女の人が出てきたら、イエス様の次のリアクションっていうのは普通どんなやと思う？
So Jesus would have a normal reaction of just maybe saying yes to it.
Okay, あなたが そんなに頼んでるんやから直してあげようっていうのがイエス様の普通のリアクションや。
Because you're asking me, I want to help your daughter. He would normally say that, right?
だけどイエス様はこれチャンスやぞと思ったわけです。
But Jesus took this as an opportunity for something else.
これ弟子を教えるチャンスやと思
った。He took this as a chance to teach his disciples.
いや、ほんまやったらすぐに癒してあげたかったんやけど。
In a normal situation, Jesus would just completely heal her right there.
イエス様はちょっと違うプランを立てたんです。
But Jesus had a little bit different plan.
この状況を弟子たちに対するレッスンに利用しようって。
He wanted to turn this opportunity as a lesson for his disciples.
イエス様は頭の中で2秒でレッスンプランを立てたんです。
In 2 seconds, he thought about this lesson plan.
普通ならすぐに癒してあげるんやけど。
Yeah, he would normally heal her or heal someone.
イエス様はその反対にその女の人に対して答えなかったよ。サイレンスを選んで。
But he does the very opposite thing towards this woman.
そうするとその女の人はイエス様の沈黙っていうのをどういうふうに理解したでしょう？インタープリートしたでしょうか？
How did she interpret this, this encounter with him?
イエス様は私のことを無視してるんやと思ったよね。
She might think Jesus is ignoring me.
それからイエス様は私のことなんかどうでもええんやっていうふうに思ったと思うね。無関心で。
He doesn't really like me, who I am.
そしてそれこそがイエス様の狙いやったわけです。
But that's what Jesus wanted her to think.
イエス様は、俺知らんよ。別に関係ないやん、君と。っていう態度を振りしたわけです。
So he just acted to become indifferent and ignoring this woman.
そして、女性に対して、特に外国人の女性に対して、ユダヤ人のラバイが、律法学者が、無視するのは、当然普通のことだって、その当時。
It's very normal and common for this legalistic rabbi to ignore a foreign woman.
だから弟子たちが、イエス様がその女の人を無視したのを見たときに、まあ、普通そうやね。いつもがやりすぎやね。いつもがやりすぎな。まあ、普通そうするのが普通やっていうふうに思ったと思うんです。
And disciples, as they were observing this situation, they probably thought this is a very normal thing that happens all the time.
でも、うっとしな、この女が。うまへん、うっとしないって言って、イエス様のところに近づいて、イエス様、この女に帰れって言いましょうか。追い払いましょうかと彼らは提案したんです。
And they suggested just normally, Jesus, can we just send her away?
そう。イエス様はその時に、ああ、やっぱりこいつらの心の中には女性に対する偏見や外国人の人に対する嫌な上から目線っていうのがあるんやなっていうことをイエス様は多分見たと思うね。
And Jesus completely understood, yes, there is obviously thisracial prejudice in their in his disciples.
ああ、それを砕かないと。
And I have to destroy that for
you. だからイエス様はこの芝居を続けることにしたんです。
And this is what Jesus does.
24節見ましょう。
Look at verse 24.
弟子たちが追っ払っときましょうかって言ったから、イエス様はその弟子たちに答えてこういう風に言ってです。そうやな。私はイスラエルの家の失われた羊、つまり君たち以外のところには使わされてないからな。
He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel.
つまり、ユダヤ人のために私は天から来たのです。
The reason why I came from heaven is to reach out to the Jews.
僕は君たちのための救い主やもんなと言ったんです。
Am I not your, I mean, I'm not your savior, Gentile savior. I'm only for Jews, right?
女に関わってる時間ないよな。
And I have no time to deal with women.
外国人に関わってる時間ないよな。
I have no time to deal with Gentiles.
いや、これ嫌な感じと思えへん？
Isn't that kind of, you know, bad attitude?
そう、めっちゃ露骨な嫌な感じやんか。
Yeah, it's very bad, right?
で、この女の人はイエス様がこういうのを聞いてどういうふうに感じたでしょうか？
And what would have this woman thought in this situation?
彼女の耳にはこう聞こえたと思います。
In her ears, she probably heard this.
あなたは部外者です。アウトサイダーです。
You are an outsider.
そしてあなたは女です。
You are a girl.
あなたは外国人です。
You're a foreigner.
どうして僕みたいな人があなたを助けないといけないんですか?
Why would someone like me should help you? Someone like you.
そういうふうに聞こえたと思うんです。
And she probably heard that in her mind.
彼女はどれほど深く傷ついたでしょうか?
How hurt would she be just hearing that?
イエス様に無視された。
She's being ignored by Jesus.
こんなに困ってるのに、あんだけ真剣に頼んだのに。
I asked him so dearly, but he just ignored me like that.
皆さん、クリスチャンとして生活してきて、きっとたくさんの神様に祈りを捧げてきたことでしょう。
As a Christian, maybe we have prayed for many things.
そして皆さんは人生の中で神様に無視されてる、神様は私のことを無関心なんやって感じたことありませんか?
Is there any time that you felt ignored or neglected by God?
つまり祈っても祈っても神様に頼んでも頼んでもポジティブな答えが返ってこないっていうか、もう答えてさえくれないって神様聞いておられるんですかって感じたことないですか?
The more and more prayed, instead of receiving a response, you kept being, you felt like you were being ignored by God.
私の姿はあなたの目に映ってますかって。
Am I right before you, Lord?
どうして無視するんですか?
Why are you ignoring me?
もしそういうふうに感じたことがある人なら今日のストーリーをよく聞いてください。
If you ever felt that way, this is the story we need to hear today.
私たちはそういうふうに感じてしまうと、もうイエス様には神様に祈るのをやめてしまったり、イエス様に期待するのをやめてしまったりします。
No, when we feel like that, sometimes we just stop praying and we give up.
だけれども、この女の人はそこでやめなかったんです。
But this lady didn't give up.
25節見てみましょう。
Look at verse 25.
しかし、その女は来て、今度はイエスの前にひれ伏して、もう一度お願いした。主よ、私をお助けください。
The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said.
私を助けてください。
Lord, help me.
あなたはダビデの子です。約束された救い主なんですか
?You're the son of David. You're the promised Messiah.
私はあなたが私のような人も助けてくれと信じて
るから。You're the one who can help someone like me.
だから助けてください。
Please help me, Lord.
彼女は引き下がらなかったんです。
And she didn't give up.
無視されたのにやで。
She was ignored, but she didn't
なのに引き下がらなかったんです。
But she kept going.
なんでですか?
Why?
彼女には一つのあるタイプの信仰があったんです。
Because she believed this.
それは何かというと、これ、イエス様がこんな方であるはずがないという信仰です。
It's not like him.
イエス様が今私が聞いたことを普通言うはずあらへんと思ったんです。
She knew that Jesus wouldn't normally say things like this.
そしてもし何か言うとして何か私に分からん理由があるんやって。
And if he were to say that, he has a legitimate reason for that.
でも基本的にイエス様は私のような外国人のそして女である私にも憐れみと恵みを示してくれはる人なんやという信仰彼女持ってた。
Jesus is a person who has compassion and love and mercy for someone like me.
それが彼女が持ってたタイプの信仰でした。
And that's the type of faith that she had.
よく考えてよ。彼女は人となられた神に目の前で3フィートやで、1メートル離れたところで無視されないで。
She was distance wise very close to Jesus, but she was completely ignored by this.
だけれども彼女はそこには何か理由があるんやって。
But she knew that there's a legitimate reason.
そこには神様の計画があるんやと信じてるんです。
She knew that there's a plan of God.
なのにイエス様はまだこの芝居を続けたんです。
But then Jesus continues to become like this.
26節見てみましょう。
Look at verse 26.
イエス様は助けてくださいって2回目頼まれたのにイエス様は答えてこういうふうに言って彼女の顔も見んとちゃう方を見てこういうふうに答えたんです。いや子供たちのパンつまり私が弟子たちにあげる分を取り上げて君みたいな犬に投げてあげんのやっぱりあかんやろというふうに言われたんです。
So looking straight at her face, this is what Jesus says. It's not right to take the children's bread and toss it to their dogs.
今度もイエス様は同じことを言ったんです。私はあなたのための救い主ではありません。
Jesus was saying it again. I'm not your savior, right?
あなたのために時間もエネルギーも残ってます。
I have no time and energy for you.
でもそれにプラスイエス様はもう一つ最悪なことをして、それは何かというと、その女の人のことをお前は犬やと言った。
But more intensely, he adds, "You're like a dog."
イエス様はその人を無視しただけではなくて、
not only ignoring her,
侮辱したんです。
So、he was insulting her.
嫌いな人種の人をある人たちはあいつらは豚やとか、あいつらは犬やとか言うやんか。
So when you have this racial prejudice, you call someone who's like a pig or monkey or like dog.
僕やったらお前は犬やとかって言われたら、それから日本の猿やとか言われたら、その段階でもブチブチブチって喧嘩になってまうと思うんだけどね。
So if I were to call you monkey, for example, I would probably get in a fight.
先生、この女の人だって、もうなんで私を犬なんてひどい言い方するんですか。お前なんかとっととガリラヤに帰れ、このガリラヤの豚野郎とかって言って、そういうふうにイエス様に言うたかってよかったわけ。
But she didn't respond with a negativity saying, "Look, you're like a Actually, you're a pig.
っていうふうに、言うこともできたんです。
I mean, she was able to say that.
なんでイエス様はこんなに意地悪なことを自分の性質に反してこの女の人にしたんでしょうか。
Why would Jesus do something that is against his character and saying these kind of things to the lady?
Okay, なんでかいは、人間って自分が誰かを差別してるときってその汚さがほとんどわからないんです。
When we actually discriminate someone, it's hard to actually see ourselves in the mirror.
せやけれども、他の人がまた別の人を差別してるのを見るときに、あ、これ汚いっていうのがわかるわけですね。
But actually, when we see someone else discriminating someone else, we're able to see more clearly.
イエス様は弟子たちの前で、弟子たちが持ってる人種的偏見や女性差別がどんだけ汚いかっていうのをデモンストレートして見せたんです。
So what Jesus actually wanted to demonstrate to his disciples was how dirty your discrimination is by acting like he's discriminating this woman.
せやけど、かわいそうなのはこの女の人や。これがレッスンやって知らんねんもん。
But this lady is so, you know, I mean, she doesn't know what's going on, so unfortunately.
でも彼女にはね、もうそんなんやったらええわって言ってプイってして帰ってしまうっていう選択肢もありました。
I mean, she had all the right choices just to leave Jesus right here.
だけれどもやっぱり彼女は信じることを選んだ。
But actually, she actually believed Jesus even more.
これ普通のイエス様じゃ、イエス様はこんな方のはずがないって。
Jesus is not like this.
イエス様なら私のようなものにも憐れみを示してくれるはずやって私信じてるもん。
Jesus will certainly have compassion for me.
私が苦しいのをほっとくはずがないもんって。
She will not ignore me. He will not ignore me like this.
私のこの母としての辛さ、痛みから解放してくれるはずや。
He will free me from this pain as a mother seeing her daughter demon possessed.
イエス様ならやってくれはるはずやねんって。
Jesus will do this for me.
イエス様に直接的に無視され、インサルトされ、バカにされ、犬と言われ、侮辱されたのにもかかわらず、彼女は信じることを選んだんです。
She believed despite all the ignorance and criticism and insult.
そしてイエス様に彼女はこういうふうに答えました。
And this is how she responded to Jesus.
27節見てみましょう。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。せやけどね、犬のような私にもあなたはおこぼれをくれはる方でしょう。子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずいただけないんですかって聞いたんです。
Yes, it is, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table.
あなたは犬に餌を与える憐れみを持ってる方ですよね。
You still have this compassion to give crumbs to dogs.
I believe In you, あなたのことを信じてるんです。
She chose faith, saying, "I believe in you."
あなたが憐れみ深い方やっていうことを信じてるんです。
I believe you're a compassionate God.
私今それ感じてないけど、どっちかって無視されて腹立ってるんやけど。
I'm not feeling that because I'm hearing this insult, but I believe.
私無視されて悲しいんやけど。
I'm sad to hear it.
だけどもそれでも私はあなたのことを信じます。
But despite that, I still believe in you.
あなたは与えてくださいます。
I want to continue to believe.
それがあなたから癒しが来るってなんかまだ見えへんけど。
I mean, I may not see it in my eyes that you want to heal.
だけれども、あなたは助けてくれはる方やって。
But I know that you can help.
私、娘を何とかしたいんです。
I want to do something for my daughter.
イエス様、助けて。
Lord, help me, please.
私、どこまで行ってもあなたが助けてくれると信じます。
I want to believe that you will do this for me.
もう、イエス様も弟子たちも、このレベルの信仰っていうのを見たことがなかった。
Jesus actually never have seen this kind of faith.
それはある意味メガサイズの信仰やったんです。
This is in other words, mega-sized faith.
彼女は弟子たちにイエス様よりも上手に差別はダメよっていうことを教えたんです。
And Jesus clearly taught his disciples that racial discrimination is bad.
イエス様はそれを彼女を通して教えたんです。
And he taught through this situation.
そしてこの弟子たちが全ての人を神の家族に招くという教会のリーダーになる準備をしたんです。
And Jesus prepared his disciples to become this multi-ethnic church leaders.
そしてこの女の人は弟子たちにメガサイズの信仰とは何かを弟子たちに教えたんです。
And this lady, she demonstrated this mega-sized faith to his disciples.
でもイエス様でさえ彼女の徹底的なこの信仰に驚いたんです。
And Jesus was surprised and shocked to see this kind of faith from her.
だからイエス様はもうここでお芝居終わろうと。もうまいったこっちが降参や。
And Jesus decided, let's stop here.
あなたの信仰立派や。
And your faith is great.
見て読んでみましょう。28節。
Verse 28.
その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰立派です。その願いの通りになるように、今までちょっと意地悪言ってごめんなーっていう感じで、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその瞬間にイエス様の力によって癒されたと書いてあります。
And Jesus said to her, "Woman, you have great faith. I'm so sorry to say these things before. Your request is granted, and your daughter and her daughter was healed at that moment."
皆さん、あなたの信仰は立派ですというところに注目。
Please pay attention. Jesus saying, "You have great faith."
この great という言葉、立派という言葉を調べてみるとこうなります。
When you look at the meaning of this great faith, this is what it is.
立派という言葉はギリシャ語でメガという言葉なんです。
In Greek, the word great means actually mega.
もちろんメガマックのメガの元になった言葉よね。
I mean, that's the meaning of mega mac.
メガサイズトンカツ、メガ盛りトンカツのメガがここから来てるんです。
So, メガトンカツ、メガ anything is from this.
So, あなたの信仰は立派です。
Your faith is mega.
彼女の信仰はメガサイズだと言ったんです。
Yeah, her faith was mega size.
Okay. じゃあ、あなたの信仰はどうですか?
What about your faith?
あなたはメガサイズの信仰を持っていますか?
Do you have mega size?
てか、メガサイズの信仰ってどんな何を話になってくるわけやん。
I mean, what is mega size?
例えばこれだと、いや、私は今まで全然貯金してないし、車を買うことなんてあまり考えてなかったけど、なんか BMW の、ディーラーの横通ったら、欲しなったわ言うて。
I mean, is this something like this? I've never saved up in my life, but God will give me BMW.
神様はジェネラスな方です。与えてくださる神様やから。
Because God is the one who provides for me.
信仰を持って、私には BMW が与えられると信じます。
I have faith and I believe that Jesus will give me BMW.
私がもう買えないような大金の素晴らしい車やけど。
I mean, this is a great car.
だけれども私はそれを信じます。
I believe that you will give me that car.
それがメガフェイスです。
That's the mega faith. I believe it will give me.
それメガフェイスでもなんでもないで、ただ買いたいだけやつ。
That's not mega faith.
ただ欲しいだけやつ。
That's your wish.
で、ただ僕が来ないと言ったら、いや、クロスロード教会はこれからどんどん大きくなるから。
So, for example, if I say, oh, this church will become great.
例えば1万人の教会になるから。
There will be 10,000 people in the church.
3,000 人収容の礼拝堂を建てましょう。
So, I need to build this stadium that could fit 3,000 people.
そして皆さんにと一緒に20億円の借金を、銀行にしましょう。
So I say, hey, let's give a $20 million offering.
そう、そして、まあ、銀行からそれを借りましょう。
Or let's borrow that money from the bank.
大丈夫、神様与えてくださいます。
Because God will give, provide.
信仰を持って、借金しましょう。
With faith, let's just do it.
いや、それは確かにビッグスケールフェイスかもしれないよ。スケールはでかいかもしれないよ。
Maybe scale wise is a big size faith.
でもそれはメガサイズの信仰ではないんです。
Well, it's not great mega size faith.
それはただの世間知らずな願望なだけなんです。ナイブウィッシュでしかないわけです。
It's just your wish.
イエス様が求めているのはナイブな願望。だけではないんです。そうじゃなくて、メガサイズの信仰を私たちに求められている。
What Jesus requires of us is not this selfish, naive wish, but it's actually mega-sized faith in Him.
じゃあ、メガサイズの信仰とはどのようなものでしょうか?
What is mega-sized faith?
それは、神のご性質と道からに対する不屈の信仰のことです。
What it is it's unbreakable faith in God's character and His attributes.
この女性が持ってたタイプの信仰です。
This is the faith that this lady had in Jesus.
彼女は神イエス様が憐れみ私みたいな子にも憐れみ深い方へというイエス様の性質を信じてたんです。
This lady believed in this character of Jesus that he will become compassionate towards her daughter.
でも目の前に起こった劇っていうのは、いや、イエス様は恵み深くないよっていうのを示すようなイエス様の発言がいっぱいあったんだね。
But how Jesus acted like in that situation was he didn't look like he had this character.
だけども彼女はその信仰が壊れるのを絶対に許しません。その私の信仰は unbreakable です。不屈の信仰を選んだんです。
But this lady didn't want that faith to be broken.
うん。彼女はイエス様の性質、憐れみ深い方やという性質を徹底的に信じたんです。
And she believed consistently that Jesus is a compassionate God.
それだけではなくて、イエス様の力も信頼してました。
And she believed in Jesus's power.
つまり、私が頼むだけで、私の娘は癒される。
She believed that just by her asking, Jesus can heal her.
うん。イエス様はこの女性のメガサイズの信仰を見て多分意地悪してごめんなって思ったと思うね。
Jesus probably felt bad just saying these things to her before.
でも同時にこのメガサイズの信仰を見て感動したと思うし、嬉しかったと思うし、オナーされた気持ちだったと思うね。名を栄を与えられたような気持ちだったと思う。
But at the same time, he was very excited and he was surprised to see this kind of faith.
そしてなんか心から誰かに称えられた人っていうのは、そこまで素晴らしい信仰を見せてくれるの、そこまで素晴らしく私を取り扱ってくれるの、じゃあ僕もあなたにこれしてあげるっていうようになるわな。当然。
I mean, when you hear, see that kind of faith and being asked by that faith, you want to do something for that person, right?
イエス様でだってそうだったんです。だから一番最後にあなたの願い通りになりますようにとイエス様は豊かに癒しを与えたんです。
Then that's why Jesus at the end says to her, "May it be done as you desire."
うん。皆さん考えてください。このイエス様と女の人と弟子たちの会話っていうのは多分2分ぐらいの会話だったと思うんです。
This conversation between this woman and Jesus was probably no longer than 2 minutes.
彼女は人生の中で困難を抱えていた大変な暮らしをしていた人でした。
I mean, but she had a very, very tough life.
だけど名前も誰か分からへんね。
We don't even know her name.
だけれども2000年以上も彼女の信仰は私たちキリストの弟子たちが見習うべきとしてここに記録され語り継がれている。
But her story is being taught for 2,000 years and even to us today who are walking in faith.
私たちが彼女から学ぶべきことは何でしょうか。
What is something that we need to learn from her?
イエス様が彼女を通して弟子たちに教えたかったことは何でしょうか。
What Jesus taught through her this lesson?
一つ目、それはメガ信仰、メガサイズの信仰は選択であるということです。
First is that mega size faith is a choice.
それはモテるかモテないかの能力に関係ないんや。
It's not ability to whether believe or not.
つまり信じるかどうかのチョイスの問題や選択の問題や。
But it is a choice whether to believe or not.
つまりイエス様の性質を信じると選択することなんです。
It is to believe by choice that you know this is Jesus's character and attributes.
そしてイエス様の力を信じると選択する、チューズすることですね。
And to choose to believe in Jesus's power.
つまりイエス様は昨日も今日も絶対に変われへんって。
That Jesus never changes today, tomorrow, and even yesterday, he doesn't change.
今日私のことを豚と呼んだけど、じゃあ犬か、犬と呼んだけど。
Even if he calls me a dog today.
だけれどもイエス様が憐れみ深い方であることには変われへんね。
But he's not. He doesn't take away compassion from me.
イエス様は今日私の娘癒すことができます。
He can heal my daughter today.
信じようって。
Let's believe that.
難しいのは信じ続けること。特に神様に無視されている状況で信じ続けるのはそんなに簡単なことじゃないです。
I mean, it's hard to consistently believe when you feel like you're being ignored, right?
でもそんな時だからこそ信じることを選ぶ必要があるのです。
But it's at that time especially that we need to choose to believe continually.
僕は今この3、4年ぐらいにずっと祈ってることがあるんです。
There's something that I've been praying for past 3, 4 years.
そして、本当に神様に助けてほしい人生の、ある事柄があって、そしてそれを祈っています。
There's something I've been praying with faith, what happened in my past life.
で、みんな、いや、ふみ先生、それなんなんて言って、興味津々やと思うんです
けど。I mean, yeah, maybe you want to ask what is it.
で、普通は大体僕何でも暴露するやん、自分の生活のこと。だから普通は暴露すんねんけど。
I mean, usually I would talk about my past too, but
残念ながら今日はやめとくわ。
But today I won't talk about it.
それはなぜかというと、僕がそれをするガッツがないからです。僕だって、こう、皆さんの前で話すことに恥ずかしいと思うことがあるんです。
This is something shameful that I can't share with you all.
だけれどもそのことについて誰にも話をできずに 神様に祈って助けてくださいと祈ってることが一個だけあんね。
And this is the thing that I don't share to anybody, but I just keep praying to the Lord.
うん。そしてそれが答えられたっていう感覚を祈り始めたから今まで持ったことがないね。
But I never had this certainty that my prayers are answered yet.
うん。神様に無視されている気持ちがしますかと言われたらなんかそんな気持ちがしますと言ってしまうと思います。
Maybe I feel ignored by God.
うん。じゃあそんな時どうしますか。
What do I do at this,
無視されたという感覚に従ってイエス様に信頼を置くことをやめることもできます。
I have a choice to just stop here and give up because I feel like I'm being ignored.
だけれどもイエス様が私たちに望まれているメガサイズの信仰はどのような信仰ですか。
But what's the faith that Jesus is requiring of me at this situation?
たとえ神様に無視されていると感じたとしても、
Even as I feel ignored by God,
神は愛です。
God is love.
たとえ神様が祈りに答えてくださらないとしても、
Even if he doesn't answer my prayer,
神様は私を愛してて憐れみ深い方です。
He's a loving and compassionate God.
そしてそれを癒すことができます。
And he has ability, power to heal and restore.
回復してリストアすることができます。
He can restore my life.
この困難に勝利を与えることができます。
He can give me victory.
うん、僕はそれを自分に教えるね。
And this is something I teach myself.
踏み入って。メガサイズの信仰を持ってください。
Please have this mega size faith.
詩編の42編に、ダビデという人はこういうふうに書きました。
In the Psalm 42, this is what David says.
おい、俺の魂よ、起きろって。
My soul, wake up, my soul.
どうして君はがっくりしたんね。
Why are you in despair?
神を待ち望めって。
Please seek God and look to God.
助けてくださるから。
Help me.
なんで俺の魂よ、がっくりしたん
ね。Why am I in despair, my soul?
しっかりせっかいって。
Get up and wake up.
皆さん、どうぞダビデのように自分にメガサイズの信仰を教えてください。
Please do it like David. Teach yourself this mega size faith.
自分で、僕が皆さんに喋ってるようにメガサイズの信仰を持ちなさいって自分の魂に語りかけてください。
As I'm saying this to you guys today, please say that to yourself.
二つ目、メガサイズの信仰に関する二つ目、それはこれです。
Secondly, mega size faith.
メガサイズの信仰は神を称えるタイプの信仰です。
The mega size faith honors God.
つまりそれ持っててよかったねって言うだけじゃなくて、神様はそれを見て、あ、嬉しいと感じられるんです。
When God looks at our faith mega-sized, then He is pleased and He is honored.
そして神との親しい関係を生み出します。
And then He starts to build this intimate relationship with Him.
その神との関係を生み出すっていうことを考えたときに、多くの人は、いやね、そのためには朝早く起きて祈って聖書たくさん読んでっていうふうに、それが神との親しい交わりを作るのよっていう人がいっぱいおんねんけど。
Maybe some of you guys think when you talk about intimacy with God, it's just about reading the Bible every day and praying every day and just having this spiritual discipline.
いや、それ大事よ。
I mean, that's important.
で、僕やってるよ。
I mean, I do it too.
で、ぜひやってね。
I mean, please do it yourself.
せやけど、それが神との親しい関係、信頼関係を立て上げるか言ったら、必ずしもそうじゃない。
But that's not the only thing that makes us intimate with God.
最も神との信頼関係を立てるのはこのタイプのメガサイズの信仰なんです。
What establishes this intimacy with God is not only those things, but it's this mega size faith.
神がどんな時にも信頼します。
In any situation, every situation, I trust in God.
つまり神を信頼することがバカバカしく感じる時でも神を信頼します。
Even when times it looks stupid to trust in God, we continue to trust in God.
それを私たちが神様に示す時に。
When we are revealed to do that.
神様ありがとうとおっしゃるんです。あなたの信仰立派です。メガサイズです。私嬉しいです。
And then I say, that's what God says when we look at our faith. He says, that's great faith and I'm pleased with it.
そして私たちのメガサイズの信仰に神様は豊かに応えてくださるんです。
And then God responds abundantly towards our faith.
だからね、僕ね、皆さんにちょっと今週宿題があるね。
There's a homework for you guys.
それは何かというとこれです。メガサイズの信仰はまあ心で思うだけやったらあかんでと。
メガサイズ faith is not just thinking to yourself in your mind, but it's about speaking out.
口に出されて言わなあかんと思うんで僕。
You have to speak it out with your mouth.
それを祈る必要があるし。
And that's is a thing you need to pray for.
お友達に私こんなタイプの信仰を持とうと思うねんってお友達にシェアするのも大事と思う。
It's about sharing to your friends. This is the faith that I have.
例えばこんな風に。ちょっとデモンストレーションしようか。
For example, this is how I want to demonstrate.
Okay, こんな風に。神様、僕は困難の中にいますって。
God, I'm in this situation right now.
ずっと祈ってるけど、あなたはどこにいらっしゃるんですか？
I'm continually praying, but where are you, God?
うん。でも私は知ってます。あなたがどこにいるか知ってます。
But I know where you are.
あなたは天の御座についておられます。
And you are the throne in heaven.
そしてこの世を治めておられます。
And you are the one reigning over me.
うん。そしてあなたは私を愛してます。
And you love me.
うん。そんな風に感じへん時の方が多いけど。
I don't feel that all the time.
だけどあなたが私を愛してるっていうのが変わらない現実なはずです。
But that's the truth that you love me.
あなたは私をケアして大事に思ってます。
And you care for me.
だから私はあなたに信頼することをやめません。
That's why I won't stop trusting in you.
だから私はあなたに祈って願うことをやめません。
And I won't stop praying.
そういうふうに口に出すこととっても大事です。
And that's important that you speak it out with your mouth.
うん。またお友達にこういうふうに言うことも大事だと思う。
And saying this to your friend.
私ね、自分の将来についてめっちゃ祈ってきたんやけれども、ほんまに神様何聞いてはるんやろか思っても、思うぐらいほとんど何も変われへんねん。
I've been praying about my future for a long time, but I feel like God's not answering me.
で、どうしたらいいか正直分かれへんねん。
I don't know, actually, to be honest, I don't know what to do.
ほんで、神様になんか無視されてる感じがするけど。
I feel like I'm being ignored by God.
うん。けど私信じること選ぼう思うね。
But I choose to believe this.
で、みんなにも応援してほしいねんけど、私信じること選ぼうと思うねん。
But I choose to believe.
うん。神様が私のこと大好きやって信じること選ぼうと思う。
Yeah, I will choose to believe that God loves me.
うん。私が神の子供で神様は私の優しいお父さんやって信じよう思うねん。
And I believe that He cares for me, He loves me.
だから応援してな、みんなって。
So please be encouraged.
うん。それ口に出すことがとっても大事なんです。
That's why it's so important to say with your mouth.
うん。そしてそのような信仰を神はオーナーする、称えるのです。
And God continues to establish that faith in us.
うん。うん。私たちが神をメガサイズの信仰で称えるとき、神様もメガサイズの祝福で私たちを必ずオーナーしてくれます。称えてくれます。
When we give God this mega size faith, it's evident that God gives us mega size blessings in our lives.
イエス様はこの女性に対してあなたの望んだ通りになるようにと言われました。
What Jesus says to this lady in the story was that be it done as you desire.
そこでちょっと問題があるね。
But there's a little problem here.
この女の人にはあなたの願い通りになるようにイエス様言うたけど。
Jesus said, "Be it done as you desire to this lady."
What about me? 俺の場合どうなんだ。
What about me?
うん。いつなんそれは。
When can I
hear that? 何をくれはるんですか。
What do I get?
ちょっと待ってフミ先生。メガサイズの信仰がを持って私の欲しいもんがゲットできへんにやったらさ。
I mean, even if I pray, if I don't have guarantee that I'll receive what I want.
そのような神様を信じることに、そのようなメガサイズの信仰を持つことに何の意味があるんですか。
What is the meaning of me just praying continually even if I'm not going to get what I want?
そう思ってる？
Do you guys think about that? Do you think like that?
思ってるとしたらちょっと立ち止まって考えてほしいんです。
But if you're thinking that, I just want you to stop and think about this.
そこでメガサイズの信仰やめんといてほしいね。
I mean, that's not the mega size faith that we're talking about.
そう、今その状況でさえもメガサイズの信仰を持つことができるんです。
Even in that situation, it's possible for us to have this faith.
イエス様のことを考えてください。
Think about Jesus.
うん。イエス様は十字架につけられる前の晩にこういうふうに祈って、ゲッセマネという場所でこういうふうに祈りました。
Before Jesus died on the cross, this is what he prayed in the place called Gethsemane.
私は今からやってくる苦しみを受ける自信がありません。この痛みを取り去ってください。このカップがどっか行くように、この痛みがどっか行くようにしてください。
So before the cross, Jesus was struggling because I don't want to face this pain. So he says, Lord, take this cup away from me.
うん。さあ、その祈りは聞かれましたか？
Was that answer, that prayer answer?
いやいや、天から言葉一つもないよ。
No, there was no answer.
その祈りは聞かれなかったんです。
There was no answer to that prayer.
そしてイエス様は最終的に逮捕され、簡単な裁判の後、十字架につけられ、張り付けにされたんです。
And Jesus was arrested right after that.
そしてイエス様はこのように詩編の22章を使ってこのように祈られました。
But this is what Jesus prayed using Psalm 22.
ああ、我が神、我が神、どうして私を捨てたんですか。
Lord, Lord, why have you forsaken me?
うん。さあそれに対して神様は満足のいく答えをイエス様に天から語ったでしょうか。
Does God say anything to Jesus in that situation?
うん、何にもないよ。
Nothing.
うん、イエス様の祈りを必 完全に無視されたんです。
God completely ignored Jesus's prayer here.
でもそれでもイエス様は最後の一息をつくときにご自身が持ってたメガフェイスをメガサイズの信仰を示されたんです。
But even in that situation, Jesus demonstrates this mega size faith.
昨日から本気になって祈ったし、どうして私を捨てたんですかって言って、それでも無視されるけど。
Even if he was being ignored of praying things that he was feeling.
父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと言ったんです。
But Jesus says, I entrust my soul to you.
うん。それはイエス様が十字架の上で私たちに示してくださったメガサイズの信仰だったんです。
This is the mega size faith that Jesus himself demonstrated for us.
つまり十字架に貼り付けになってあと3回か4回ぐらいしか息ができへんとしても。
And in other words, he could die and be in the grave for three days.
うん。もし十字架の上でもうすぐ死ぬとしても、
if he were to die on the cross,
God is good all the time. 神様はどんな時でも良い方です。
Even if that's the situation, God is a God. God is a loving God. I believe, choose to believe.
それは変わりません。それを信じます。
That's the truth that doesn't change.
それはメガサイズの信仰だったんです。
That's the mega size faith.
そしてそれに父なる神様は答えられたんです。
And God finally answers Jesus.
イエス様は3日目に神の力によって蘇らされて。
And Jesus resurrects after three days.
そして全ての名に勝る名の与えられたって書いてあるんです。
And he becomes a name that is above every name.
つまり王にしてもらったと言うんです。
And he becomes the king.
つまりメガサイズの信仰には報いがあります。リワードがありますよということをイエスもはっきりと示したんです。
Jesus demonstrated that there is a reward to the great size faith.
だからあなたのメガサイズの信仰にも必ず報いがあるんです。
In your great size faith, there is a reward. As well.
それが何か分かれへんよ。
I don't know what that reward is.
それがいつか分かれへんよ。
You will understand this
どんな風に皆さんの方に来るかそれも分かれへんよ。
I don't know how it will come to you, when will come to you.
分かってることはこれです。
But this is what we know.
神様はあなたの信仰に報いてくださる神様です。
He is the one who will reward your faith.
そしてそこには回復があります。Restoration があります。
There is restoration.
そしてそこには victory があります。勝利があります。
Victory.
そしてそこに喜びがあるんです。
There is joy.
もしそうやとしたら、
even if it were to be like that,
すぐに祈りが答えられへんかったとしてまいね。
Even if your the prayer wouldn't be responded right away.
そして神様に無視されてる気持ちやったとしてもやね。
Even if you're feeling ignored by God.
みんなでメガサイズの信仰を選ぼうじゃないですか。
Wouldn't we just choose to have this mega size faith?
皆さんの中で神様に無視されてると感じて生きてきた人はいますか?
Is there any of you guys who feel like you're being ignored by God?
はっきりは神様あなたのこと無視してないね。
And I'm saying clearly, God is not.
いろいろ事情があって、神様なりの事情があって、そうかも無視してるかもしれへんけど、それは理由があるね、裏に。
Even if he were to ignore you, there is a reason for that.
今日のストーリーのように理由があるんです、そこには。
Because there was a reason for today's story too.
現実は何ですか?それは神があなたのことを愛しているということです。
The reality is that Jesus, God loves you.
現実は何ですか?それは神様があなたの人生を導きたい、祝福したいということです。
And he wants to love you and lead you.
そして現実とは何ですか?それは今こそ私たちがイエス・キリストにメガサイズの信仰を示す時だということです。
And right now is a time that we demonstrate an opportunity to demonstrate this great size.
そしてイエス様こそ私たちのメガサイズの信仰にふさわしい神様なのです。
And God is the one who is worthy to receive this mega size faith from us.
だから私たちはメガサイズの信仰を選びましょう。
So we let us choose to have this mega size faith.
明け祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちはチーズバーガーのサイズの信仰ではなく、ビッグマックのサイズの信仰ではなくて、メガマックの信仰を持ちたい。
Father God, we don't want to just have a cheeseburger size or Big Mac size faith. We want to have a mega size faith.
私たちはこの女の人が見せたような信仰、アンブレイカブルな不屈の信仰を持ちたいと思います。
Lord, we want to have the faith like this woman.
そしてそれを選びます。
And we want to choose that.
たとえ私たちが無視されてるか感じても。
Even when we feel ignored by you sometimes.
たとえ私たちが絶望のデスペアの中にあったとしても。
Even when we feel in despair.
あなたこそ私たちの神です。
You are our God.
あなたは良い神様です。
You are a good God.
どんな時でも God is good all the time です。いつもあなたは良い方です。
In whatever situation, you are the God.
それを信じます。
And we trust that.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.